皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2016年3月9日にウィンフィーネットで発表されたシフトともに過ごした懐かしい日々という体験談の第2回目です。それではお聞きください。シフトともに過ごした懐かしい日々に文、中国大連のダンファーデ氏。2、錦州への旅。1994年4月4日、私たちは車で師父を錦州までお送りしました。ちょうどその時、24節気の一つである清明節で出発してから曇り始め、小雨が降ってきました。私が、師父、雨が降ってきました、と言うと、師父は、雨が降ることは良くないと思いますか?と尋ねられたので、雨が降ると運転しにくいのです、と答えると、師父は笑いながら、清明節は雨が降る季節です。では、その雨を私たちの後ろに降らせましょう、とおっしゃいました。これを聞いて私は空をよく観察しました。最初は空の雲が厚くなり、もっと暗くなりました。まるで黒い幕が天地を覆い隠すようでした。師父はお話が終わった後、手を回すような仕草をされました。師父がファールを回しておられるのだとわかりました。私は師父と運転手の間の隙間から、車の窓の向こう側を見つめていると、数秒後、その黒い幕が破られたように、大きな雨雲が一瞬にして薄くなり、すぐに消えてしまい、薄い灰色の雲に青空が見えてきました。雨も止み、その光景はまるで映画を見ているようでした。後ろを振り向いてみると、空は暗いままでした。私と運転手は非常に驚いて、もし自分の目で見ていなければ、とても信じられない光景でした。運転手の天目は私よりよく開いていて、高速道路の両側に時々背の低い人たちが現れるのを見て、主婦に、あの者は一体誰ですか?とお尋ねすると、主婦は各地の地蔵で最も次元の低い神々であり、数も最も多いとおっしゃいました。大きい山には大きい地蔵がいて、小さい山にも小さい地蔵がいて、皆それぞれ自分が管理する土地があり、その土地の管轄内に着くと、そこの地蔵が出迎えに来ています。主婦がどこかの土地にいらっしゃると、その土地の地蔵が皆出迎えに来ました。また主婦が大連に行かれた時から、二頭の竜がずっと後ろをついてきて、主婦に付き添いお守りしていました。午前10時近くになって、私たちは板金につき、車を止めて近くの飲食店に入りました。店に入った途端、雨がまた降り始めました。私は師父にまた雨が降ってきたことをお伝えすると、師父は笑いながら窓辺に立たれてファールンを回されました。前回の経験があるので、私は入り口に立って時計を見ました。10秒も経たないうちに雨がまた止みました。錦州市について気候協会を尋ねようとしましたが、運転手は道がわからず、師父にお尋ねしました。師父も錦州市に来たのは初めてだと言われました。運転手は車から降りて道を尋ねに行きました。師父は虚空の上で線を一本一本手で地図を書かれました。師父は、前へ進み、それから右に曲がって、150メートルで着きますと言われました。その時運転手も戻ってきました。運転手はずっと前に進めば着くと教えてもらったと言いました。私は心の中で、主婦は右に曲がるとおっしゃったのに、と思いました。ちょうど交差点に着いたところ、主婦は右に曲がるよう指示されました。車が150メートルほど進んでから運転手は車を止めました。 二人で車を降りて探しに行きました。飛行協会は道路に面しているのではなく、建物の裏側にありました。先に到着した学習者に電話をしたかったのですが、主婦に何回聞いてもご回答をいただけなかったので、黙って車を進めました。突然、主婦という声が聞こえました。その学習者が走ってきて、窓ガラスを隔てて、ずっとこの車を見ていて、なぜか10分前に止まったみたいだと話しました。私は車を降りて朝食を食べたと答えました。その学習者は、確かに車が止まった後に、また出発したのが見えました。自分たちは受講証を作っているところで、主婦がいらっしゃったのを見て、作業を止めてドアを出た途端、主婦が目の前に見えました。この話を聞いた後、私は非常に驚き、なるほど、だから主婦は返事をされなかったのですね。あなたたちはこのように連絡を取り合っているのですね、と話したら、主婦は私たちの話を聞いてお笑いになりました。昼間に講義がなかったので、私たちは車で市内観光をしました。日塚山は錦州市の有名な観光名所です。公園の入り口に井戸があり、主婦と学習者はしばらく井戸を見ていました。私も近づいてみましたが、何も見えませんでした。主婦は他の学習者に、彼女に見えたものを教えてあげて、それからこの海と日塚山をつなぐこの道は竜の体で、その井戸は竜の目です、と教えてくださいました。その学習者は主婦の言葉を聞いて詳しく教えてくれました。主婦は前を歩いて行かれました。その学習者は、見て見て、竜の子供が人間の姿になってピンク色の服をまとい、主婦の服の裾を引っ張りながら遊んでいますよ、と教えてくれましたが、私には主婦がお一人で歩いておられるようにしか見えませんでした。その学習者は、海の両側におびただしい数の大きな神々がうやうやしく立たれており、その神々が近づかないように、緑の大きなファールンが隔てを作っていると教えてくれました。私は海を眺めていましたが、何も見えませんでした。学習者がこんなに丁寧に教えてくれていても、何も見えない自分を悔しく思いました。この学習者は、また教えようとしましたが、私には何も見えませんから、もういいです。焦るばかりで、あなたも大変でしょ?と断りました。その時ふと向かい側の塚山を眺めたところ、山から光が放たれており、何層もの光の輪に囲まれているのが見えました。主婦は、この道は本来、人々が海を渡るために用意されたものだが、今は真ん中から切断されてしまい、船に乗るしか向こうに行く方法がありません。これはすべて人間によって破壊されたものです。とおっしゃいました。私たちは山に行くために船に乗りました。船に乗った後、海の波が荒くなってきたので、運転手は、私は泳げるので、主婦は船の真ん中に立ってください、と言いました。船があまりにも激しく揺れたため、主婦をお守りするために行ったのだと思います。主婦は嬉しそうに海面に向かって手を振っておられました。同行していた学習者は、こんなにも大勢のものが出てきましたね、と話しました。私はそれを聞いて主婦に、どういうことですか?と視線で問いかけました。主婦は、海からたくさんの生命が私に挨拶をしに出てきてくれました。みな喜んで小躍りしたので、波が荒くなりました、とおっしゃいました。運転手も何かを見たようですが、私だけ何も見えませんでした。運転手は、この船は水の中を走っているのではなく、私たちが船に乗った後、海が二つに分かれ、両側に高い塀のようなものができ、私たちの船は、その真ん中の平坦な一本の大きな道を進んでいるのが見えました。さらに、皆に信じてもらえないと思い、運転手は、100% 真実で、絶対に嘘をついておらず、主婦の前ではなおさら嘘をつけません、と一言付け加えました。私は 運転手の話は真実だと思いました。船を降りてから私たちは、筆家山に建てられたお寺に入りました。同行の古い学習者は、壁を押し倒すように、それらを全部押し出しました。と、自分が見えた光景を師父にお話ししました。師父は、戸惑っている私の表情をご覧になって、彼女のやったことがわからなかったでしょう。私の方針がお寺にいるそれらのめちゃくちゃなものを全部きれいに整理しているのです。私が一つの場所を訪れるたびに、私の方針は先にそこに行き、あらかじめそこをきれいに整理してから私はそこに行きます。今至るところどこも乱れていますから、と教えてくださいました。その古い学習者は、それらはもともとそこにあるものではなく、新しく作られたもので、古いものは文化大革命の時に壊されてしまいました。と教えてくれました。私はやっと話の内容がわかり、お寺の人に尋ねてみると、その古い学習者の言う通り、確かに一部の仏像は後から作られたものでした。筆家山の頂上に海の竜王を祀るお寺があり、師父は竜王の彫像の前にお立ちになり、しばらくご覧になってから、この海の竜王の彫像は本物とそっくりですよ。作者はきっと海底で生活した経験があり、竜王の姿、衣装、飾りなども生き生きと表現されています。このような彫像は今世界中で唯一無二であるとまでは言わなくても、極めて少なく大変貴重なものです。しかし、人間はどうしても人間の感覚で神を考えるものです。このような赤いマントを神の彫像にかぶせました。実は神は自分の立派な服を持ち、それはとても豪華なものです。このような人間が作ったものは真っ黒で汚れていて、すべて冥利を求める心がもたらしたもので、神から見ればとても汚れています。とおっしゃりました。翌日、講習会の時、私と古い学習者は一番後ろの席に座っていました。突然酔っ払いの中年男性が押し入り、大きな声で叫んでいました。師父はステージ上で手を振られ、その人を外へ出してください、とおっしゃいました。一人の警察官の制服を着ている背の高い学習者が、すぐにその人を会場の外へ出しました。夜、宿泊所に戻るとき、師父は、今日の気が狂った酔っ払いの同士は、私が法を伝えることを破壊しに来た極悪非道なものです。古い学習者は、師父が手を振られた瞬間、雷を使ってその酔っ払いを三十数メートルも離れた遠いところに飛ばされました、と話してくれました。二日後、大連に処理しなければならないことがあるため、私たちは先に帰ることになりました。師父のそばから離れるので、皆心寂しくなりました。師父は私たちを見送ってくださった際に、繰り返し、繰り返し、しっかりと学法、連行して、必ずや円満成就するように修練に励んでほしいとおっしゃいました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、インフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。